それでは、人生のグルーピングをしているユニット5つあるんだけど、1番が自分の存在、使命、役割について考える。2番目が成功者のマインドについて考えていく。3番目が、夢というものをどうやって実現するという、もしくは幸せな生き方、人生の話をしたわけ で、4番目は今回のテーマだけども、お金であったりとか、経済そのものだよね。そういった経済的なものの中での自由ということを何かということを少し考えるユニットというふうに理解してください。もちろん私の本を皆さんたくさん読んでるわけだし、で今回の話ももうここまで来てるわけだから、お金というのもその必要不可欠なものの一つに過ぎませんよというのは当たり前のようにもう理解してくれてると思うのね。で別にそれがお金なんかどうでもいいということを俺は言ってるわけじゃないわけね。ただその週刊女性で質問があった人に対して紙面上でだけど答えたように、私はどうしてもお金が大切でそこから逃れられないんです、そこから自由になれませんってことだよねっていう人に対して、あなたは水と空気と、重力とお金とどれが一番大切なんですかって僕は逆に質問したわけだよね。そうするとまさに震災の時によく分かったように、少なくとも水と空気と、重力は気がつかなかっただけで、でも当たり前のように重力ないわけにいかないわけだから、水と空気と重力とお金だったらお金は間違いなく負けるわけだ。もちろん典型的に水と空気といっただけで、太陽の光だってそうだし、でしょ、その他ありとあらゆるなければ我々が存在として生きてられないものはいっぱいあるわけだよね。でそういう中にもちろん重力もあるわけで、でそういったものの中の一つにお金だと思えばいいわけだ。ということはお金が重要なわけではなくて、なければまずいわけだ。ただし水や空気ほどやばくはないわけね。空気が一番やばいと思うけど、空気なくなったら3秒5秒10秒でやばいぜ。本当に1分2分で死に至るぜ。そうでしょ。水の場合は7日間ぐらいは大丈夫だけど、お金ないから7日で死にましたって人は少ないわけでしょ。自分で自殺する人は別としてね。そうでしょ。だからそういった意味での切羽詰まってるレベルから見ると、水と空気と比べちゃったらだいぶお金は切羽詰まり性は下がるよね。そうでしょ。ただし必要不可欠ということを考えることは全然必要ないわけだ。でそれは必要不可欠というのはなきゃ死んでしまいますよっていうクリティカルなレベルの水と空気じゃなくたって、例えば私たちは知識だよね。知識なくたって死なないけど、知識というものがないのは困りますよで必要不可欠と同じだよね。だから単純に私たち進化した生物にとっては物理的な存在としての生きていくか生きていけないかっていうサバイバルのレベルでもちろん必要不可欠なものは大前提として、そうじゃなかったとしても事実上必要不可欠と言っていいものはいっぱいあるわけだ。それはもう知識であるし、同時に自由っていう概念はまさにそうだし、その中の一つが経済だと思ったりわけだよね。特に経済と自由は相反するわけだから、自分で優先順位を決めていかなきゃいけないし、でも優先順位を決められるということは意外と重要性は何とでも自分次第で何とかなるってことだとも理解してもあげたいよね。水と空気は俺水の優先性低いんだけどって言ったってないと死んじゃうし、空気もそうだし、実は重力だってそうだし、でしょ、太陽の光だってそうだし、ただしそういうものはそういう意味では極めて高い自分ではどうしようもできない重要性に関して、お金に関してはかなり自分でどうしようもある重要性だと思ったらいいわけだ。そういった中で決してそれがいらない、役に立たない、重要性がないと言ってるわけではなくって、あっていいわけだ。ただしそれはたくさんの極めて重要なものの中の一つに過ぎないで、その極めて重要という意味合いでの逼迫性の中から比べるとお金って意外と優先順位低いよねっていうことだよね。でそれをつい私たちは忘れがちなんだよね。で忘れがちなのはいつ始まったのかわかんないけど、ある時資本主義というものを私たちが社会の一つのテーマとして取り入れてきたわけであって、そして最近だと金融資本主義という言い方になってきたわけだから、昔は資本っていう概念に考えた時に必ずしも金だけが資本じゃなかったわけでしょ。実際今だって現物出資という形で株式会社は作ることができるわけだから、土地や建物を出資することでそれを資本金に充てることだってできるわけね。もちろん具体的にはそれは会計士が金銭的な価値に変えて帳簿上はお金の形になるわけだけども、 ただし実際出資されているものは土地や建物であって物理的なものであったりするわけだ。もちろん明らかにソフトウェアだったり知的財産権が同じように会計士がそれなりの説明をつくんであれば、そういったものを出資して現物出資として資本金に入れることだって現在の法律はできるわけだから。ただしその時に統一的な価値のルールはお金にしますよというのは資本主義のルールだよね。たとえそれが土地の出資だったとしても、帳簿に載る時は土地の平米というのは正し書きでつくんであって、帳簿上載るのはいくらという金額が載るんだよね。でしょ。だからそういった資本主義という約束事がさらに現在ではもっと純粋に金融資本主義に変わってきたわけで、本当にお金そのものがお金を生み出していくんであり、またその価値そのものはお金そのものの価値でありだよね、という時代がとうとう来ちゃったわけだから、ついに社会という中ではアメリカだけじゃなくヨーロッパだけではなく日本まで含めてお金というものがなんか自己実現の中で一番中心にいるように思われがちになってきちゃったんだよね。で、日本はまだ出世とかいう時にお金にならないけれども、私はこんなに偉い人みたいなポジションみたいなのをあんだよね。中国だって辞めちゃった科挙っていうのは日本は未だにやってるわけだ。それは国家公務員の試験だよね。それは昔でいう科挙試験だもんね。そして科挙試験で、まあ、中国風でいうとね、科挙試験で通ったから我々は国の偉い人になれますよ。で、それも試験の種類があるし、そうでしょ。で、その試験のレベルがあるわけで、で、その時の同じ一番上の試験のレベルであっても、例えば上級職みたいな一番上の試験であっても、その中のさらに何位みたいな順位まで変わっていく。で、私はその国家公務員の試験の一番上の試験の上で一番だった、で、財務省行きました、おらすごいみたいな、そういうのは日本の文化の中にまだに一方ではそれは金銭的価値とは別だよね。でも自己実現として過去的なシステムっていうのは結構日本には残ってるんだよね。それがあのいい悪いっていう話じゃないよ。それは純粋に金銭的価値というレベルとはあまり関係ない部分だよね。で、それを違う価値で言うんだったら権力っていうのかもしれないし、ほら俺はこんだけの権力を手に入れてるんだから、だから金銭的価値は低くてもいい、実際心からそう思ってる官僚とかいると思うよ。そうでしょ。もしくは政治家だっているかもしれないよ。そうでしょ。アメリカはそれは極めて怪しいのね。もちろんゼロじゃないよ。それはアメリカ大統領は権力だし、アメリカの官僚に当たるもの、日本でいう官僚に当たるものだって権力だし、補佐官たちは権力だし、もちろんそれは大企業の CEO たちよりはるかに給料は低いわけだけど、俺こっち取る、だから実際にアメリカでないわけじゃん。それは当たり前だよね。権力ってのはそういうもんだから。とはいうものの、一般的には広くその成功のレベルはやはり金銭で測られるというのは日本よりアメリカの方が徹底していることは間違いないわけだよね。じゃあここで分かるのは、別に悪いと言っているわけではなく、特にアメリカ型の場合ね、その成功のレベルが金額で測られるというのは2つ目のユニット3つ目のユニットでも話した通りだよね。それが徹底しているのがアメリカ型の金融資本主義だと思ったりわけだ。それは逆に言うとフェアではあるわけでしょ。実際に言ったよね。例えば野球ですごい成績を収めてるのと、アイスホッケーですごい成績を収めてるのと同じ、まあ、丸いものを、まあ、パックもすっかり丸じゃないけど棒で叩くスポーツなんだから似てるんだから、どっちがうまいとかどっちがすごいってなんか言えそうだ。ゴルフだってそういえばなんとなく同じ丸いものを棒で叩くのは似てるよって言うかもしれないけど、実際問題としてはイチローと誰でもいいけどアイスホッケーのスター選手とどっちがすごいって言われても困っちゃうわけだ。タイガー打つとどっちがすごいって言われても困っちゃうわけだ。スポーツ違うし。でもアメリカは単純に年俸いくらでなんとなく年俸の高い方がスポーツ超えて偉いみたいなのが共有されてるわけね。逆に言うとそれはお金がフェアなバラメーターだからでしょ。フェアな基準だからでしょ。一度ドルにしちゃえばあとはフェアな基準になるわけだ。それはたとえ違う通貨だってその時のレーティングで為替をやればフェアなレートになるっていうことだから、比較になるっていうことは、それは一つの金融主義の基本だよね。全ての価値の基準をお金にしますよということはできますよ。もちろんそんなのどうでもいいじゃん、自分の基準を自由自在に決められればの訓練はやったと思うけども、ファクトとして今世界はそういうふうに動いているし、日本人の心の中にもそれがますます入り込んできてるわけだ。前のセクションの時にボランティアっていうのを人いるけども、ボランティアって実際は本当は時給1000円で5時間で5000円取るんだけど無償でやってあげるよって意味がボランティアになってきたっていうふうに言ってるよね。だから本当は金銭的価値があるんだけど金銭的価値を取らないよ、ゼロにしてあげるよ、それをボランティアと呼ぶような、 資本主義の枠組みにてボランティアという概念が捉えられがちなんだよね。実際そういうふうにしか動いてないように思えるボランティアも結構いるよ。実際俺は何人か会ったことがあるけども、特にアメリカなんかもね、日本にはいないと思いたいけど、でもその考え方が誤ってると言ってるわけじゃないのね。それが一つのシステマティックにそういうふうにされてますよ。それがアメリカとは金融資本主義ですよっていうことね。じゃあそれを認めておいた上で私たちはそれでいいのですかっていうことだよね。で、それはもう3つ目のユニットで言ったことですでに答えは出てるわけだ。私たちは自分で決めていいわけでしょ。何が嬉しい嬉しくないという、それは何が自分にとって自己実現であって自己実現ではないかという基準を自分で決めていいわけだから、それを確信していいわけだから、そしてそれを自分で実現していくことで幸せになっていいわけで、そしてもちろんその実現して夢を実現している世界が未来にあるわけだから、その時間は未来から過去に流れていくわけだよね。未来があって現在が過去だよね。ってことは未来から流れてくる時間の中で待ってりゃ未来やってくるわけで、ってことは目の前にある目の実現してあれている世界というのはまさに宝くじ当たって、あとは振り込まれるのを待ってる世界だから、だから1日1回最低でも当たったを言いましょうっていう訓練をしてきてるわけだよね。で、そういう枠組みの中での当たったが、宝くじが何本当たった、たまたま為替の予想が当たった、デリバティブの金利が上がった、何でもいいよとは限りませんよということでね、それを選ぶ人もあっていいわけだけど、ってことはどういうことかっていうと、お金である、お金からの自由もしくは経済的自由というのは逆なんだよ。お金への自由であって経済への自由なのね。わかる？その意味の差わかるでしょ？その週刊女性の質問してた人は、私はどうもお金に縛られてますよ。お金のことがないと生活守らないし、お金のために日々動いちゃってるんです。私は何とかなりませんかっていう言い方をしてたんだよね。で、それが何よりも大切なのはお金に感じちゃってるんです。だから水と空気と重力とどれが一番と、お金どれが大切なのって質問したわけだから。少なくとも彼女は、お金というものから縛られている、そこから自由になりたいわけだよね。だから経済からの自由だったり、お金のからの自由で、お金からに縛られている生活、ものの考え方からいかに自由になるかっていうことを一般の人は言うんだよね。でも、もう私の本を何冊も読み、このメソッドももう3つもユニットをこなしてきた皆さんは、そういう考え方は根本的には消えてると思うんだよね。もちろんそういう生活がまだ身に染みちゃってるのが維持されちゃってるかもしれないけど、それは問題じゃなくて、ここで問題になるのは、お金や経済に縛られたことから自由になるんではないのよ。もともと皆さんはお金から経済から自由なんだよね。自由なんだけども、それを選択するときになぜか自分以外の人に何を自分の自己実現の基準バロメーターにするかだよね。自分以外の人になぜかそれをお金経済を自己実現のバロメーター基準にしましょうというふうに言われたのかさせられたのか、それは知らないけれども、自分以外の理由じゃなかったら普通お金にはならないと思うんだけど、自分以外の理由でなぜかお金や経済を自分の自己実現の基準として選んじゃっていたってことでしょ。やってたのは自分じゃん。あれがいつも言ってるでしょ。頭痛い時はじゃあ頭痛いのやめたらっていつも言ってるわけだ。いや、それはできないんですよ。やめればいいじゃんっていつも言ってるわけだけど。もちろん、それだけじゃかわいそうだからやめる方法も教えるわけだけど。同じで、お金や経済から自由になってないですよというのは、自分でお金経済を重要な基準として選択したからでしょ。だから自由じゃないわけだ。でもそれって自分で選択した判断から何悪いでしょ。ただし、もっと積極的にこれを見てあげれば、皆さんは自由にお金や経済を自分の自己実現の選択として選んでいいですよっていうことなのね。だから、お金や経済を選択する、自己実現の基準として選択する自由として見てあげればいい。お金からの自由ではなく、お金を選ぶ自由ね。もともと全てのものから選ぶわけ。逆にそれが何の問題もないですよというふうに考えた方がいいわけ。何の問題もないですよっていうのは、なぜかアメリカで言うと古くからのピューリタニズム的なところかもしれないし、もっと古いクリスチャンの伝統の中でお金というものをあんまり良いと考えてない伝統っていうのはあるわけだよね。イエス・キリストが寺院で当時の坊さんたちが 人の中で商いを許してたのをこらって言って大騒ぎしたっていうのは聖書にも書いてあるよね。だからまさにそういった社会に埋め込まれた記憶なのかもしれないし、もしくはルールとして旧約聖書を信じる人たちは本質的には金利を取るということに関しては否定的な宗教的な発想があるわけだ。今でもイスラム世界では金利っていう発想はなく手数料って呼んでるんだよね。だからまさにそういった伝統なのかもしれないし、西洋社会でも何かお金を稼ぐということに対して一応の後ろめたさあるんだよね。でその裏返しとしていわゆるボランティアだよね。逆に無償で働いてあげるよっていうボランティアだよね。もしくは本当は俺は CEO で年収何十億なんだけど土日コミュニティサービスしてあげるよっていう、そういうなんかちょっと上から目線的なところが西洋的迫害主義の裏側にあるの俺嫌だよっていうのは前話した通りと思うけど、まさにそういった発想がちょっとしたお金を稼ぐということに対する後ろめたさが影響してるっていうふうに俺は見てるんだけども、ただ宗教社会的な意味合いでね。日本もそれはずっとあるんだよね。日本は逆に儒教の影響だよね。論語なんかにはまさにその通り書いてるわけで、製品がいいようなこといっぱい書かれてるわけだよね。高原霊食少なくし人のそのド頭で始まるわけで、まさに高原霊食っていうのはいいことを言う。俺はなんでそれが悪いか分かんないよ。ディベートが上手だって身だしなしま整えてる何が悪いと思うけど、でもそこには裏側にはお金を使って着飾っていること、そんなものは人がないって意味合いが結構積極的に言われてるわけで、その他のところでも言ってるよね、孔子は。まさにそういった儒教的な文化が日本に埋まっているっていうのはそうなのかもしれないし、まあ大体は大きくなる宗教ね、儒教だって宗教だから、大きくなる宗教は信徒に対して貧乏になれって言うのよ。貧乏になる一番理想的なのは私に寄付しなさいだからさ。そうでしょ、変なところで飲み屋で使ったり、男の子だったら何キャバクラに行って遊んだり、女の子だったら高級エステに行って何したり、高い化粧品買ったりするお金があったらば、うちの寺院に寄付しなさいでしょ。代わりにそのお金をもっと正しく使ってあげるからでしょ。もちろん国の論理だったら税金で払いなさいなんかもしれないけど、だからあなたたちは稼いだ金はみんな吐き出して権力者に、国であったり聖職者に対して吐き出せっていうのが理想的な、彼らにとってだけど、彼らにとって理想的な支配の宗教だから、大きく成功した宗教の中には信徒は貧乏になれ、稼いだ金はこっちよこせっていう論理が入ってるのはよくわかるよ、それは。だから儒教精神の裏側にも入ってるのかもしれないし、西洋の宗教にも入ってるのかもしれないし、そうだよね。だからそういう気持ちはよくわかるし、日本の中でもそうだよね。何か製品である貧乏であることが良い、かっこいいみたいになんとなく書いてあるわけだよね。でもそれは昔で言えば年貢払えっていう世界だし、そうだよね。武士だったら金なんかじゃねえ、なんていうのか分かんないけど、武士道精神で俺のために働けみたいな感じじゃない。そういう意味合いで経済的に豊かになることに一種の後ろめたさを感じるように、西洋だけじゃなく日本の文化だけを見てもね、もちろん儒教という意味では中国から含めた日本の文化だけを見てもしっかり埋め込まれてるんだよね。そうでしょ、武士は君はねどうとか言うわけだからさ、でしょ。それは今でも結構そういうところがあって、だから俺の友達のとある政治家がいるんだけど、すごいその政治的にも俺はすごいまともなやつだと思ってね、別に何党とは言えないけど、結構ちゃんとした政治家だよ。ちゃんとした政治家って結構いるんだぜ、若手ならね。おじいちゃんたちのことは俺はノーコメントしとくけど、結構まともな政治家なんだけど、彼は車好きでさ、いろんなタイプの政治家いるけど、彼は家がお金持ちのタイプの政治家なのね。もともと自分の事業を成功してるわけだから、そういった事業を成功している中で長男の彼は政治の世界に行ったわけだから、だから逆に言うと余計な政治献金とかいらなくて全部自分のお金やってんだから何悪いだと思うけど、でその彼がなんか最近国会のルール変わったのかな、よくわかんないんだけど、前は国会に車で来るとき、駐車場に停めるときに国会議員は免許証っていうのはナンバープレートの番号だけを駐車場に言えばよかったんだけど、最近車種を書くようになったんだよね。で車種を書くってさ、なんで理由が、どっちにしても車種を書くようになったんだよ最近の国会はね。議員会館が新しくなったからかもしれないけど、衆議院に関しては。でそこで彼はしょうがなくてカリフォルニアって書いたのね。そしたらば後で共同化時事の記者が、先生カリフォルニアに乗ってるんですかって言ってきたんだって。 で、それって絶対褒めて、すごいね、俺はカリフォルニアのファンだからっていう意味じゃなくて、あなたはそんな高い車に乗ってるんですかっていう批判的な意味合いで、どう考えても共同だか時事だか忘れたけど、記者がやってきたらしいよ。カリフォルニアって何か知ってる？知ってる人は知ってるよ。俺の大好きなフェラーリカリフォルニアだぜ。俺もフェラーリ好きだけど、彼もだっていいじゃん、だって自分の金だもん、まあ、もちろん親が稼いだかもしれないけど自分の金だもんでしょ。堂々と実家の家業の役員もやってて、そこでしっかりと報酬をもらって、ただしこのカリフォルニアの場合はさすがの彼もローン組んで買ったはっちゃだけど、別にいいじゃない、それは国会議員がどんな車乗ろうが自分の金で買ってんだから、政治献金で買ってるわけじゃないわけだからさ、でしょ。それどころか国会議員になった時ぐらいは経済的に成功しててくれよとか逆に俺思うくらいだけどね。別に国会の中で経済的成功をされちゃ困るけども、国会議員になるように能力がある人っていうのは、一つのことで能力たけてる人はいろんなことで能力たけてていいわけだから、別に経済的に成功しててくれたっていいでしょと思うわけじゃね。貧乏だからより国会にふさわしいっていう論では、それはおかしいよね。みんながなりたい日本の資本主義の方向性は、みんなは金持ちなんだったらより金持ちの心分かった方がいいっていう論理もあるもんね。いや逆ですよ、より貧乏な人の心分かった、それもあるよね。だからそれはどっちでもいいってことでしょ。少なくともそれは重要な基準じゃないわけだ、国会議員が金持ちか否かでも。その共同だか時事の記者は、先生カリフォルニアに売ってますよねって、どう考えてもどうやって買ったんですかなのか、あなたは今みたいな地震でみんなが困ってる時にフェラーリなんか乗っていいんですか、いや別に地震の前に買ってるし、でしょ。でも明らかにそれが批判じみたインタビューとして言ってるんだよ、彼の話を聞いてみると。で彼ももちろんちょっと後ろ見たいから、国会で最近ライセンスプレートだけじゃなくて、実際に車種まで言わなきゃいけない時、フェラーリとは書かずにカリフォルニアって何だか書いたんで、その気持ちはすごい俺わかるよ。本当に叩かれそうな雰囲気あるもんでしょ、今の国会なんかはね。もちろん本当に彼のことを分かってる人は、もともと実家が大きな会社のオーナーで、そして彼もそこで役員かなんかのもともとポジションを持っててみたいなので、代々フェラーリ好きで乗り継いで、俺のフェラーリの仲間の一人だから。でも分かってる人は全然違和感ないけど、でも一般の人は、政治家のくせにあの人はフェラーリ乗ってる、それも国会にフェラーリで通う、とんでもないみたいに言いたがらない、そうでしょ。それは皆さんが知ってるように二つの要因があるんで、一つは俺は何の問題もないよ、堂々と乗り回してフェラーリカリフォルニアで書いたらって思えばいいけど、それをおそらくそこを悪口を言うことを記事にしてやったらば記事になるんじゃないのと思った、その共同化時事の記者もいるわけだ。すごい歪んだ心だと思うけど、そうでしょ。でそこはプライベートなゴールの実現の時に、わかる？私たちのゴールというのは完全に複数あっていいということでしょ。そこでゴールの中に経済的な、もしくは金銭的な成功を入れても入れなくてもいいのね。そうでしょ。で、その一つが例えば職業であったりなんだりっていう中に、例えば政治家として成功するというゴールが一個ある。そして同時に自分の家族まで含めて金銭的に豊かな成功をする。それが二つゴールがあってもいいんだぜ。入れちゃいけないんじゃないのよ。ただしその時に矛盾したり片っぽを利用しちゃ、それはルール違反だよ。例えば政治家である権力を利用して自分のポケットしたら論外だけど、自分の実家が政治とは一切関係ない世界でやってる商売がもともと成功していて、そこで金銭的な余裕があってフェラーリ好きだからフェラーリ買いました、ただし彼の場合はそうじゃなくてローン組んで買ったらしいけど、どっちにしても実家のお金で買ってたとしたって、それ何の問題もないでしょ。それを一緒にすることが問題なわけでしょ。どっち側を一緒にしても俺は問題だと思うけど、少なくとも政治的権力を金銭的なメリットに利用した、それははるかに問題だと思うけども、それを全く独立して複数のゴールを持つことはもともと何の問題もないんだよ。それが例えば政治家は自分貧乏じゃなきゃいけない、もしくは経済をやっている人は政治的興味を持ってはいけない、そんな必要はないでしょっていうことね。フェアなシステムであってフェアなルールでちゃんと動いている、そんなの当たり前のことで、それで我々は複数の自己実現の、コーチングだと8とか12ぐらいをわざわざ言うぐらいだよね。その時は自分の経済的なものを職業的な、経済的なもの職業的なものを分けていいんだよ。経済的なもの職業的なもの、アメリカではスピリチュアルっていうけど精神的なもんだよね。そしてコミュニティに対するもの、自分の障害教育、趣味、 健康、家族のこと、老後のことみたいに、そうするとすぐに8や10、11、12っていうのがあってのバランスホイールってコーチングで言ってるけども、それをバランスを持ってやるのがいいんであって、それをどれか一つの方がおかしいんだよね。だから政治家は政治で成功することだけ、ちょっとダメ、家族もちゃんと成功、家族というユニットの中でのゴールが成功してなきゃいけないし、社会貢献も政治ということ以外での社会貢献だって成功してないし、障害教育だってそうだし、老後のこともそうだし、健康だってそうだし、その時金銭的な状態ということだよね。それは自分の住環境、食環境という意味合いでの、あの食っていうのは国会の中での食環境じゃないと思うけど、でも自分が自宅で本を読んだりなんだりっていうのはそういう環境でもそうだよね。もちろん住むっていうこともそうだよね。それは全く必ずしも議員宿舎に住んでると限らないわけだから、そういった中での環境というものを自分の思うようなコンフォートゾーンとして維持するのは何の問題なわけですでしょ。でそれが高いか低いかは他人の知ったこっちゃないわけでしょ。ということで、まず一個間違えてるのは、ゴールそのものが一つじゃなきゃいけないという変わった幻想があるんだよね。高度成長期の日本だったらみんなが金持ちになることだけがゴールだったみたいなとか、未だにそれ引きずってる人いるのかもしれないけど、もしくは政治家だったらあなたは政治家として成功することだけしかゴールを持っちゃいけない。そんなことはないんだよ。政治家をやっていながら家族のことをちゃんと考えていいわけであって、そして自分の好きな車のことを考えていいわけであって、政治的権力をそれに利用する、そんな論外で、誰もそんなことは問題もともとしていない、そんなやつじゃない、少なくとも彼は。そうでしょ。でそういうことではなくて、もともと政治家は政治以外のところは全て貧乏であって苦しんでなきゃいけないみたいなことがもともと間違ってんだよね。で少なくともそれを時事共同クラスの記者がそれを悪口になるんじゃないかと思って嫌味のように質問していたこと自体が大きな問題でしょ。でそれがまず一つだけど、ゴールはいくらあってもいいってことね。でもう一つは、何か不思議な後ろめたさがお金を稼ぐことにあるんだよね。で自分が後ろめたいだけじゃなく、すごく稼いでる人がいるとそれを悪口言いたくなるんだよね。そういう不思議な心は、もちろんいわゆる伝統的なコーチングの発想の中で言うと、他人のエフィカシーが上がっていると居心地が悪くなるからドリームキラーとして引き下げたくなるっていう分かりやすい解説はできるよね。要するに自分が金持ちじゃない時、誰か金持ちだとあいつは絶対悪いことにしてる違いない、脱税してるに違いないみたいな、どっか あのフォーエスだったと思うけどの音声セミナーで言ったと思うけど、実際によくある話を、俺が新橋のいっぱい飲み屋行かないけどね、新橋のいっぱい飲み屋みたいなところに行って、みんながカウンターでおママを口説きながらダルマを飲んでる時、オールドを飲んでる時に、いっぱい日本いくらしたんけど3000円とか5000円とかのボトルを飲んでる時、俺がラフロイグ30年日本とか言ったら、ラフロイグ30年まともな店でも30万ぐらいするわけだ、ボトル1本が。それ日本とか言ったら、やっぱちょっと待って、そりゃそうだよね、相手3000円でこっち60万円だったら何倍だよだと思うけど、そしたらあいつは絶対悪いことにしてるに違いない、税金払ってないんじゃないのみたいに必ず鍵口を叩くんだ。でそれが俺がそのママと仲良く喋りようものはもう一斉に白目で見られるわけだよね。その前にみんながネズミ色の背広着た、たまに子いるかもしれないけど、それ白いシャツ着てワイシャツ着て、それでカウンターに一列にカラスのように止まってるところに、俺が革パン革ジャンで長髪で扉開けてガラーなんて入ってきたらば、もうそれだけでこの野郎俺たちの縄張り荒らしやがってみたいに白身で見られるわけだ。その時もう悪口始まっちゃうんだよね。それはコンフォートゾーンを壊されたからだよね。テレビで誰かが、その芸能人とかが幸せな結婚すると、あの人は悪いことしてんじゃないの、どうやって口説いたのみたいに、そうでしょ、誰かの成功があるとそれは必ずマイナスに言う人がいるんだよね。そういうのはドリームキラーって言いますよっていうのはコーチングでは基本的に教えてるわけで、ね、要するに他人のエフィカシーが高いとき、自分のエフィカシーをおかげでますます上げればいいのに、そうじゃなくコンフォートゾーンが崩されたものだから相手のエフィカシーを引きずり下ろそうという行動に出る人たちね、こういう人たちがドリームキラーなわけだけど、そんなものは撃退しろっていうのはいつも普通のコーチングのクラスでいつも言ってる通りだけど、お金に関してはどうもそれ以上のものがさらに働くのね。そういったコンフォートゾーンを乱されたよ、あいつはフェラーリ中乗りやがって、金稼ぎやがって年収高いっていう自分のコンフォートゾーンを引きずり下ろすもの以外に、それを攻撃することがまるでいいかのように、正義であるかのように、そしてただのコンフォートゾーンを乱されたから引きずり下ろすっていう以上のことでしょ、攻撃することそのものが良いことかのように感じる不思議なお金を稼ぐことに対する後ろめたさっていうのはキリスト教文化の中にもあるし、 もちろん日本の儒教的な文化の中にもすっごく根強くあるんだよね。だからおそらく別に俺の友達の場合、実家がお金持ちの会社オーナーであって、それで別にローンで買ったかもしれないけど、その前に彼が持ってた車はおそらく自分がそこの役員やってる時の給料で買ったわけだけど、でもそれに対してそういう人が政治家になること自体が問題だみたいな、ちょっと待ってですね、何の関係もないでしょ。そうでしょ、政治家になってからその政治的権力でフェラーリ乗ったら大問題だけど、政治家になる前に実家が金持ちでフェラーリ乗ってた人が政治家になることが何の問題がある。でフェラーリ好きだから政治家になった後はおそらく実家の仕事は辞職しただろうからね、当然だよね。あとは自分で国会議員としてもらう給料だといろんなのに使うからフェラーリ買えないだろうからローン組んだんだよ。まあローンだったら、相手国会議員だったらローン会社組んでくれるんじゃない、フェラーリの値段1500万2000万なのか知らんけど、まあカリフォルニアもち高いかもしれないけど、ローン落ちたって、最近は個人リースみたいなローンがあるから残存価格を後でさっぴいてくれるわけだから、3000万円の車買ったら1500万円のローン組めばいいわけだから、そのくらいのローンはだって担保性あるわけだから、フェラーリには。それは相手が国会議員って、サラリーマンの中で理想な職業だよね、相手国なんだから。そう簡単に失業しないだろうから、すんのか解散したら、まあそれ置いといて、少なくともそう簡単に失業しないだろうから、まあ貸してくれる。もしかしたら連帯保証人は実家のお金持ちの家族とか知り合いなんだったらますます大丈夫だろうと思うけど、それはローンで彼は買ったわけだ。でもその彼が堂々とフェアリカリフォルニアで国会に行くことを、まるでそれを報道して引きずりを下ろす価値のあるかのように、自由共同の記者は彼にそういう嫌味を言って本当に取材をしたっていうファクトがあるんだぜ。でそれは単純に自分の子、俺は時事共同の記者で給料低いのに君はフェラーリ乗りやがって、時事共同の方が国会議員よりもらってるかもしれないけど、それはよくわかんないけど、乗りやがってっていうコンフォートゾーンを崩されたから引きずり下ろすというのでは説明できない別な権利なんだよ。それは国会議員は貧乏じゃなきゃいけないみたいなね、極端に言うとね。ただそれはお金を稼いでるということに対して何か一様な後ろめたさがある。もちろん犯罪があったら論外だけど、そんな犯罪を彼は別に知ってるとは誰も思ってないわけで、そうでしょ。一様な後ろめたさがあって、それを叩くことがまるで社会正義のようにどっかでその時事共同通信の記者は感じてるんだよね。それがまさにお金や経済から自由じゃないことだと俺は思ってるわけ。だから皆さんにとってのお金経済からの自由っていうのは、お金があまりなくって、そして生活に追われて、そしてどうも自由になれてないんですお金からっていう週刊女性で私に質問してきた人とはちょっと違う。もともと本人もそうなのかもしれないけど、少なくとも質問の仕方はそう捉えるから、それとちょっと違うんだよね。それはお金から自由になれてないでしょ。もちろんそれは関係ないでしょうというのは、3ユニット前の中で我々が一番欲しい、心から嬉しいと思うことを選んで基準にしていいし、目の前の世界が毎日やったっていうふうに言っていいわけだから、それはお金はその中の一つだって、とっくにお金からは自由であるってことは俺は皆さんは分かってると思うんだよね。ただお金を自分のゴールの選択の一つに入れていいね。お金っていうのは金銭的成功よ、コインそのものこと言ってるわけじゃないよ。もちろんコイン収集癖のある人は別にそれでもいいけど、金銭的成功、経済的成功をたくさんあっていい人生のゴールの一つの中に入れてもいいですよっていうことね。それを自由に選択できない文化が未だにアメリカもそうなんだよ。長いそういうピュリタン的な発想の中ではね。で、日本はますますそういう儒教的な発想の中ではそれすごく強くあるのね。だからおそらくだからこそ多くの人はお金に追われてるわけ。わかる？若い頃から堂々と稼いでもいいですよと思って生きた人はとっくに稼いでるわい。そうでしょ？そういう人はおそらく一番簡単に言うと月収なんぼで自分で自分の給料を決められないサラリーマンはなかなか選ばないだろうしね。そうでしょ？そうじゃない、まあサラリーマンじゃない時の厳しさっていうのは何度も失敗する可能性があるわけだよね。でアメリカは失敗すればするほどそれを回数をいい経験として数えてくれるから、ベンチャーキャピタルなんかは失敗した会社を経営した企業の社長には初めて社長やって成功しか経験したことないよりも高く評価するみたいな、そういうフェアなカルチャーな部分は逆に資本主義が先に進んでるからね、あるわけだけど、日本は資本主義そこまでマチュアじゃないから、一度失敗した社長はもう二度とダメみたいな、ちょっと厳しいとこあるけど、とはいうもののそれはベンチャーキャピタルからお金をもらったり銀行からお金を借りたりとか かそういう制約をどんどんつけていった時の話で、個人が好きな事業好きなアイデアで好きに創業していくのには大したコストかかるわけじゃないから、そういった意味では個人というレベルであれば、例えばサラリーマンにならないで自分で起業して失敗してもまたやってみりゃいいし、やってもそしたら10年20年すりゃそのうちどれか当たってるわいでしょ。そしたらばその時の年収はそれまでの合計したらもしかしたらサラリーマン負けるかもしれないけど、少なくともその時の年収は明らかに自分で自由に自分の給料を決めるし、おそらく金額としてははるかに毎年少しずつ何円何千の単位で上がってきました10年15年選手のサラリーマンよりも10年15年間自分で創業しては失敗し、創業しては失敗していって、もちろん創業したまま成功し続ける人もいいかもしれないけど、失敗しても構わないわけだ。その人たちの方がはるかに経済的には心から自由に感じてると思うよ。だから私はお金に縛られてる、経済的に自由じゃない、まさに週刊女性で質問してきた人ね、私は人生の中でどうしてもお金が大切に感じちゃって大変なんですっていうのは、本当にお金に追われてる生活をしちゃってるからなんだよね。なんでそういうふうになってるかっていうのは、もともとお金を稼ぐことは堂々とやっていいし、それを自分の社会的実現の一つの中に入れていいよという当たり前の、それしか考えられないやつはおかしいよとはもちろん言ってるわけだよね。そうじゃなく、自己実現というものは10や20あっていいわけだ。好きな基準というのは1個である必要ないんだよ。もともとやったーという時に選んでいいっていうのは1個だけ選べっていうことじゃない、いくつ選んだっていいわけだよ。そういう中の一つに金銭的経済的な成功を入れることは何の問題もないですよっていうことを自由に考えられなきゃいけないのね。そこに何らかの後ろめたさが日本人はあるし、ピューリタニズムとしてのアメリカの中でも未だにあるのね。でそれはやめなさいということね。だからお金から自由になる、経済的自由になるというのは、お金を堂々と稼ぐことが自由にゴールの一つに選択するということね。ただしそれは一つに過ぎないわけで、それも水や空気や重力よりはどう考えたって優先度の低い一つに過ぎないわけ。でもそんなことを言ったら、余暇で映画を見に行くとかさ、俺みたいにアメリカの連ドラ今でも毎晩3時間ぐらい見てんだよね。それ好きで見てんのね。これ以上英会話上手くなりたいから見てるわけじゃないけど、今、おすすめはスモールビルね。スーパーマンが高校生からだんだん大きくなって、今シーズン、全部シーズン9でシーズン6まで来たけど、ようやく今大学生ね。最後どうなるのかわかんないけど、シーズン9まであって、9はもうブルーレイまでなってんだけど、9まであってまだ日本に上陸してないんだよね。よくわかんない。上陸してるんだけど、俺が知らないんだかもしれないけど、それは理由はよくわかんないんだけど、でも面白いぜ。なんで余談になっちゃったね。アマゾンコムで買えるよ。スモールビルとかさ、スーパーマン、まだに1日1シリーズぐらい見てるよね。1日1シリーズは見られてないけど、1日1シリーズ近く見てるぐらい毎晩見てるけど、それって俺が自分の人生の選択の中で好きなアメリカのが、今なっちゃ別にアメリカじゃなくてもいいんだけど、好きな連ドラみたいなもの、臨場感世界のもの、それをもともと俺は角川歩き事務所で映画の鑑賞をやったりとか、いろんなそういう映像に関わってるからかもしれないけど、少なくともそれを見続けることみたいなのは、自分の中で一つの人生のまさに余暇だよね、趣味だよね。その中枠組みの中、別に英語学習みたいな障害学習でやる人もいていいんだよ。自分の選択の中であるわけだけど、でも少なくとも水や空気よりは優先度はるかに低いぜ。だからそれはそれぞれはいざ比べ合った時どっちを選びますかっていうのは優先順位はあってもいいわけだけど、それはそれぞれの人が違っていいわけだけど、それにしても10や20ね、コーチングでは12ぐらいって言ってるけど、ぐらいの自分にとっての夢ゴールというのはたくさんあってよくて、その中の一つに堂々とお金や経済を入れていいですよっていうことね。それがまさにお金や経済からの自由ね。実はからの自由じゃなく絵の自由だよね。お金の経済への自由だと思ったらいいわけだ。そのお金経済への自由がない人生を親から学校からもしくは文化的に埋め込まれた人こそが今わざわざ稼げない職業を選び、そうでしょ。で自由じゃないから稼げない職業でも絶対クビにならないからこの職業にいようとか思うわけだ。給料は安いけどでもずっともらえ続け、それは自由じゃないからでしょ。選ぶことさえも自由になってないからでしょ。そしてお金に追われてるんですっていう生活になるわけだ。いやいいけど、それはまず優先順位低いし、その前にお金を稼ぐことに対しても自由に思えるようになった瞬間に、それはまさにスコートーマーの原理で稼ぎ方はいかでもありますよってことだよね。ということで、お金経済的な自由というのは、お金経済に縛られた心からの自由というのは、本質的にはお金経済そのものをゴールの一つに選択する自由だっていうふうに思ってもらうと分かると思います。ではここでちょっと、ワークに入る。